ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 バガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい。 今日2日でしたよね。2日ですね。はい。もう8月にとうとう入っちゃったですね。早っ。あまりにも早くて。はい。ちょっとまたいろいろあるんですけど、どうしようか。はい。もう8月へ入っちゃって、ってことはもう今年も後半、真ん中どころが後半に入ってきてます。ね。あまりにもちょっと早いんでびっくりしてるんだけど、前ね、まあ、もう、前から一歩は出入りしている人はご存知のように、私はいつも毎年冬2ヶ月ぐらいちょっと外へ出てるんですけども、今年も多分同じ流れになってくると思います。なので今、外ってもちろんインドですけども、インドの人たちと今やり取りしていて、まあ、今大体どこへ行くかっていう大雑把な あれが出ているいて、でそれをどういうスケジュールで組んでいくかという調整をね、これから始まっていくんですけども。まあ今年はなんか南の方、ムンバイですね。昔ボンベイって言ってたところですね。で、そっからちょっと内陸に入ったところにプーネっていう、非常にスピリチュアル的には非常に有名な場所があるんですけども。まあ普通プーネって言ったらね、日本の人は和尚さんのね、ラジニシのヘッドクォーターがあるという。で、まあよく知ってますけど、まあもちろんラジニシさんだけじゃなくて、プーネ大学って非常に、有名な大学があり、あって、ちょっとプーネっていうのは、かなり、一番、インドの中でもね、スピリチュアルに関心のある人たちが非常に多いっていうんで有名なんですけど、まあ私もそういう噂、たくさん聞いてきたんだけど、どうもそこから招待を今受けてるみたいなんでね。で今年は、まあ、いつものヒマチャルパラデシュ北の方のディアパークっていうところはもちろんだし、それからニューデリーはもちろんなんだけど、それプラス、今回から、ムンバイと、プーネで何かやるみたいで、まあ、これ私 これみんな全部ディアパークの人がアレンジしてくれてるんで、そこからの情報なんですけどもね。まあ、大体そんな感じで。まあ、だから、11月の第1週ぐらいにね、行こうかなって、今、ぼんやりと思ってます。まだ全然、詰めてもいないし、何もしてないんですけどもね、ディアパークの側と、メールをやり取り始まったっていうところで。で、まあ、ムンバイっていうのは、インド最大の都市でね、ニューデリーよりか大きいんですよ。人口的に言っても。で、経済も、まあ、ニューデリーというのはもちろん政治の中心なんだけども、実際の経済的なことはですね、金融とか何とか、すべてムンバイが一応中心で、で、まあ、そこはご存知のように、去年ちょうど私が行ってる時に、テロもあったし、それからそこのムンバイのスラムですね、で、たくましく生きている子どもたち、を、主人公としたスラムドッグミリオネアですか、それが今年の、ね、オスカーアカデミー賞を取ったっていうんでね、また有名ですけども、まあ、そんなんでちょっと、あまりにも大きな意味のある場所なんでね、私もまあ実は行ったことないんですよ。だからちょっと今年は非常に面白い展開になるかなってね、思ってるんですけど。で、まあ、その前後に多分台北の方にも寄ることになるかなと思ってるんですけど、ね、まあ、台湾の人ともいろいろ今連絡始まってますんでね。まあ、詳しいことはまた知らせていきますし、まあ、数年前からね、ここのポッドキャスト聞いてる人、あるいは出入りしてる人は分かってるんだと思いますけども、まあ、なんで私がインドに行かなきゃいけないのかね。それはやっぱりいろいろ理由があって。まあまあもちろん義理があるっていうのももちろんそうなんだけども。まあ義理だと断ればいい話なんだけど。だけどやっぱり行った方がいいと思ってるのは。まあね、今日来てらっしゃるのは、まあ、常連の方ばっかりなんだけど。まあそれ、まあお分かりのように、なんかね、インド行くと非常に私の頭の回転が良くなるんですよね。なんかよく分かんないんだけど。で、なんかね、ずっと、 日本でずっとこうやってはあの10ヶ月近くかけていろいろ話してきたことを、インドの地でインド人に向かって、まあ、インド人っていうかインド人プラスもちろんいろんな西洋人や韓国人やなんか全部加わるんだけどもね、インターナショナルに加わるんだけど、その人たちに、1年間一方案で話したことを、まとめて、で、エッセンスだけをね英語に直して話していくと非常に何かあの新しい展開があってね。でそれでまあ気づいてると思いますけど、私インド、行く前と後とでかなり言うことをかなり誓ってると思うんですよ、ね。そんなんで、今年もねあの、新しい展開を、のためにちょっと2ヶ月ほどお留守しますけどね。そういうわけですからね、だいたい活動は11月の上旬まで、っていう目安ですので、ぜひねあのこの日曜日の会とか一方案でのね、で来週はあの池袋でやりますので、多分ね11月の最初の日曜日に池袋の新しい会をやって、出発って感じになると思うんですけどね、まあ、ただ11月分はまだ予約も取れてないんでまたお知らせします、ね。はい、そんなもんですね。でだから来週は池袋の会で、その次がいよいよもうお盆になりますから、13日ですね、のお盆に入った時13、14、15、16、17、の5日間をお盆のセッションをやりますので、ね、あのいつも、休みなかなか取りにくいと思いますけども、まあ、お盆の時はねあのみんな、休めると思うんでぜひいらしてください。まあ、メールにも書きましたけど、あの、まあ、暑くてすごいんじゃないかってあの心配してる人いるかと思うんですけど、まあまあ、もちろんあの涼しいとは言わないですけども、まあ、その不快になるほど、ね、暑くなることはないですから、海からいつも風入ってきますからね、まあ、快適に、座っていただけると思いますので、ね、ぜひ、再来週の、木曜日からの5日間接種ね、ぜひいらしてください。はい、それで、今週の題からまず最初に言いますね、未知ね、未知、未だ知らないね、未知の領域、領域わかりますね、領域、未知の領域に入っていく勇気。未知の領域、自分の知らない領域に入っていく勇気でしてください。はい。今日も、本質的なことをいろいろ話さなきゃいけないんですけども、今週ね、何通かかなりメール皆さんに送ったですけども、まあ、で、一つ最後に送った、昨日ぐらいかな、送った、内田あの達先生ですね、の、メールが非常に、本質をついているんで、ですからね、これ、ポッドキャストを聞いていて、私のメール受け取ってる人は、ちょっとね、昨日お送りした、内田先生の記事ですね、それを一回読んでから、ちょっとから聞いてくださいね。非常に本質的な点をついていますんでね。で、それについて今週はちょっとお話ししたいと思います。ね、で、それで、まあ、最終的に、ティク・ナット・ハンさんのまだガータとか読んだりしていきますけどもね、まあ、そこら辺が問題なんじゃないのかなっていうね、とこですね。っていうのはね、なぜ、今回その話にしたかっていうと、まあ、その内田先生の、話はどうやって未知の領域に入っていくかっていうか、まあまあ、もともとのもっと単純なあれで、まあ、どうやったら学ぶことができるかっていうね、ことについて3つの点を挙げていらっしゃるんだけども、だけど学ぶっていうことはどういうことかっていうと、それはやっぱりもちろん未知の領域に入るってことなわけですよ。でそこをめぐってありとあらゆる 問題点があるわけね。でそれで、内田先生の問題意識っていうのは非常に単純明快で、今ね、皆さんご存知のように学力低下してるんですよ。で、これはあらゆる統計に出ちゃっているのね。あらゆる統計に出てます。ね、もちろんね、その中でなんかどこの都道府県がいいの悪いのっていうようなことで、また自治体がどうの、教育委員会がどうのってまたいろいろやってますけどね。だけど、それはあくまでも使用抹殺なことで、全体として日本人の学力が落ちているっていうのはやっぱりもう、なんていうかな、誰の目にも明らかなわけでね。で、皆さんもね、これは多分感じてると思うんですよ。例えばね、本っていうものにしたって、本っていうのはね、もちろん普通は新刊本がドワーって洪水のように出るからそれに目を奪われがちですけども、でももちろん本っていうのは随分長く続くから、簡単にね、10年前、20年前、30年前の本なんか簡単に手に入るし、まあ皆さんのうちのね、書棚にはそういう昔ったってそんな明治の頃じゃなくてね、たったつい数十年前の本いくらでも手に入ると思うんですけども、でそういうのを皆さんも、もちろん図書館にもあるしね、で読まれてどうでしょうかね。私いつもね、みんな知的レベル高いなと思うんですけどねっていうのは、っていうことは逆になんか最近はなんかちょっとどうしちゃったのかなっていうぐらいね、レベル下がってる本が大量に出てるっていうのが多分みんな正直なところだと思うんですよね。で、なんでこれだけインターネットとかなんとかね、すごい、知的なことをする道具はたくさん揃っているのにこういうことになってしまったのか。で特に学校の現場が、今とんでもないことになっていて、で実際にもう学校だとね、本当にテストっていう形で客観的に数字出ちゃいますけども、それを見てもね、本当に、もう軒並み学力下がってる、ね、っていうのがまあ現状なんですけども、ただそれで内田先生がおっしゃってるのは、そのだから学力を高めるためになんか補習授業をしようとかね、なんとか、あるいは文科省か、あるいは日教組がね、どうのこうのって話じゃなくて、基本的にその学ぶ力そのもののところが弱ってきている。でじゃあ学ぶ力っていうのはそもそも何なのかっていうような文脈からね、話を始めています、ね、でそれで学ぶっていうことはもちろん当然、今日の題に出した未知の領域に入っていくっていうことですから、未知の領域に入っていくっていうことをがそのまま学ぶってことだから、我々今ねやってることと時期に直接的に関わり合うことなんですよ。で特にね、今日それをお話ししたいのは、内田先生はね、非常に面白いことを言われてるし、また私が今まで言ってきたこととかなり近いことを非常に明確な言葉で言われてるんでね、ちょっと内田先生の言葉を使わせていただきます。で、内田先生ご存知のように著作権放棄してますからね、あの人はね。だからもう引用し放題で引用しちゃいますから。で、ちょっとそれを考えたいんですけども、じゃあね、なぜそれを今日お話ししたいかっていうと、今ね、ご存知のように、我々っていうのは、この一方案というか、ワンダルマフォーラムっていうか、ね、我々のグループが、非常に未知の領域に入ってきつつあるっていうのはね、このポッドキャストを聞いている人たちは感じてらっしゃると思うんですよ。で特に何ていうのかな、なんかいろんなすでに自分の考えが あって、で、この私の言ってることをポッドキャスト聞いたり、あるいはね、時たま一方案に来てここで話し合われていることを聞くと、かなりね、本当に、今まで皆さんが学んできたことからさらに突っ込んだことの領域に入っちゃってるっていうのは、 まあ、私ももちろん気づいてるし、まあ、今日ここに、ね、いらっしゃる方々ももちろん当然気づいてるし、ね、でそれで、まあ、そこでもちろん2つに分かれるわけですよ、反動としてはね。で一つはもちろんよしじゃあ入っていくぞっていう言い方で、あり方とね、それともう一つはビビっちゃうってあり方とね、二つあるんですよ。で今までね、私の話を聞いて、私のサティね、気づきの説明の仕方がどの長老方とも全く違うってことは気づいていらっしゃったと思うし、でまあそうは言ってもね、どうやったら呼吸を見れるとかね、どうやったらサティを入れていけるのかとか、ね、そういう話も散々やってきたから、で多分私の話を聞いて、呼吸の 見方が分かった、ね、くださった方もいるかと思うし、ね、サティもちょっと私のような説明の仕方をした方が、あ、なんとなく分かったっていう、ね、気がして、じゃあそうするとなんかスダムチャラさんの言うことをちょっと役に立ったからって言うんでね、まあ、聞いててくださった方もいると思うんですけども、だけどもうそういうサティをちょっと変わった説明の仕方をするっていうことからもさらにもう一歩進めてね、もう今年の6月ぐらいから私はブータンから帰ってからね、もう般若心経そのものをね、空即是色そのものを今取り上げてますからね。でそうなった時に、空即是色って言葉を聞いた途端にビビっちゃう人がいるわけですよ、当然ね。これがね、私は非常に意外な感じがしてるんですよ。でまあこの間2週間ぐらい前かな、ちょうど摂氏の時ね、もう摂氏の時がちょうど般若心経を取り上げたんだって、で その時にここにいらした、ね、セッションの参加者の菅さんだったかな、誰かに言ったと思うんだけど、その時もねお話ししたんだけど、まあ、私は、仏教のお寺、ね、外州のお寺に20年いた人間 でずっと20年間漢字財宝雑行人般若波羅蜜多寺ってずっとやってた人間なんですよ。でそれでだからまあ私らはそういう日本仏教のど真ん中の雰囲気、それはお坊さんだけじゃなくてね、在家の人も含めたのがどういうことかね、もちろん分かっていますけども、でそれだからこそね、この漢式即是空空即是式重創業式薬空尿性者理式っていうのが日本人の DNA の中に入ってるでしょってね思わず、まあ私もそういうこと言ってきたし、私としてはそう思ってるんですよ。だから、ね、それは森井さんの、ね、中にもう 入っちゃってることだから、ね、漢字財菩薩が行人般若波羅蜜多をしたときにね、正見五音開空、同一切空役者ありし、色風異空、空風異色、色即是空、空即是色。っていうのがね、我々のその DNA の中に入っていて、で、我々の魂の、まあ、魂って言い方もあれだけども、まあ自分の存在のね、一番深いところに入っていて、それだからこそね、もうそれはもうビルトインされちゃってるね、内蔵しちゃってるから、だけどビルトインされていてもなかなか今までそれに、光が当たってこなかったし、気づいてもいなかったけども、だけどもそれはもう井口さんなら井口さんの体の中に入っちゃってるからね。で井口さん自身は気づかなかったかもしれないけどもね、でも井口さんその空即是色って聞いてなんとなくわかるでしょ。でそのなんとなくわかるっていうことは一体どういうことかを、まあこうやって説明したら、ああそうだよねってね、分かってくださっていると思うんですよ、今このポッドキャストを聞いてくださっている人の多くの人たちがね。でそこで共感をしていただいてるから、まあ聞いてくださってるんだと思うんだけどもね。だけどもどうっていうのはね、だからそういうものが井口さんの体の中にもね、森井さんの体の中にも、小野さんの体の中にもね、まあ今日は来てらっしゃらないけどもね、いろんな、人の体の中にもうすでにビルトインしてあるから、 私の仕事はその皆さんの体の中に入っているその感覚 をちょっと刺激して、刺激を与えて刺激を与えた上で、それを明確に、ね、論理的に説明していく、ね、そして明確に論理的に説明することによって、井口さんが具体的に日常生活を生きるときに、空即是識っていうものに基づいて生きていける、ね、そういう作業を、まあ、私は今狙ってるし、そういうふうにしてね理解していただけたら非常に嬉しいと思ってるんですけども、だけどもやっぱりちょっと空即是識っていう言葉を聞いただけでやっぱりビビっちゃう人がどうもいるみたいで、皆さんポッドキャストのように今聞いてる人にお尋ねしたいんですけど、皆さんビビってんですかってね、どうなんでしょうかね、そこら辺私分かんないんですよ、はっきり言って。そのなんていうのかな、私が会ってきた日本人だったらば空即是識は皆さんの魂の一番深いところに入ってるから、だけど今までね、森井さんそれ理解できなかったかもしれない。だけども今私がね、ここ数週間話していることによって森さんの頭の中がきちんと整理されて分かってきて、だけどそれは全く新しいことを聞いたっていうんじゃなくてね、もう昔からなんとなく分かっていた、感覚として分かっていた、だけどもそこがどうも今一つはっきりと分かってなかったんだけども、それが最近の私の話を聞くことで非常に明確に分かってきて、でそれで明確に分かってきたからそれを自分の生活の中に取り入れることができる、それによって自分が非常にもっと明るくね幸せに生きていくことができる、ね、そうなってくれたら私としては非常に嬉しいんだけども、で、まあ、それを狙っているんですけども、でそれに対して私は結構自信あるんですよ。なぜかというとやっぱり空即是識、即是空、空即是識というのは我々の文化の一番深いところに、ね、入っているから、ね、だからそれがはっきりしてなくてもうほとんど忘れ去られたかもしれないけども、それは絶対にあるからね。でだから私の仕事はそのあるもの、すでにあるものに刺激を与えて、もうちょっと分かりやすい説明の仕方を与えることでそれを具体的に何日常生活の中で生きられるように、していくっていうね、そういう作業を今してるんだけども、だけどもどうもね、私が想像もつかないような反応をする人たちがいるみたいなんですよ。わかんない、要するに空即是識って聞いただけでビビっちゃうようなね。皆さん本当正直どうなんですか、そこら辺本当に私は聞きたいんですけども、空即是識ってビビりますか、どうなんでしょうかね。でビビってる人は一回一本案来てくださいね。でお話ししましょう、どうしてそこがビビっちゃうのか、ね、でもう私は何時間でも付き合います、徹夜でも付き合います、でどうして空即是識が正しいのかっていうのを皆さんが分かるまでとことん付き合いますから、ぜひねいらしてください、ね、まあ、私も本当その覚悟でやってますから、逃げないですからね、ぜひ、いらして、平日だったらば平日の午後だったらお付き合いしますしね、はい、それでね、まあその私だから結局ね、それは要するに、要するになんていうかな、その何を言いたいかっていうとね、そのまあサティっていうぐらいだったらばもう分かってるしね、気づくってことね、だからまあ私が言うことは受け入れられる、だけども空即是識っていうことを言われ始めちゃったらばちょっとそれはもうあまりにも、未知の領域的すぎちゃってちょっとビビってしまうっていうね、っていうようなことがどうもあるらしいっていうことに私もおそまきながら気づいたんですけども、でそれで今日はね、その我々にとって未知の領域ね、知らない領域と知らない領域にどうやって入っていくのかね、その問題についてちょっと考えていきたいと思います。でそしてそれは、先生の問題でもあるんですよ。それなぜかって言ったらば、ね、 知らない領域に入っていくっていうことは自分一人じゃ入れないじゃないですか、ね、だからそこは必ずガイドさんの問題になってくるわけね、でガイドさんに引きつられて、道の領域に入っていくんだけども、まあ、ちょっとね この問題について内田先生が非常に明確に書かれてるし、でこれ私先週ぐらいから私誰かと話したこと全く一緒だったんですよ。だったんでね、ちょっとびっくりしてるんだけども、で私がねこの間話したのはこういうことなのね。要するに、まあ、ちょっと、まあ、あとでもう一回内田先生のテキストを読みながらもう一回詳しく見ていきますけども、要するにね我々は先生を判断しなきゃいけないんですよ。だけど先生を判断するってことは山下さんは論理的に無理なんですよ。これはね、なぜ無理かっていうと、例えばね私らは日本語を話してるじゃないですか。でまあ、山下さんのお姉さんは英語得意だから英語もわかるでしょ。だけどスワヒリ語なんかわかんないでしょ。わかんないですよね。だから誰かがね、私日本語喋りますって言ったり、あるいは I can speak English って言ってペラペラ喋っても、この人が本当に日本語喋ってるか英語喋ってるかわかるわけですよ、ね、でそれでまあちょっとやれば、あこの人日本語能力すごいからちょっとこの人についてもうちょっと日本語をいろいろ勉強しようかな、あこの人は英語すごいからこの人について英語勉強しようかなっていう判断はできるわけ、ね、だけど私はスワヒリ語の先生ですって目の前に現れてでペラペラ喋られたら大成さん判断つかないじゃないですか、ね、大成さんはスワヒリ語知らないんだし、だからこのスワヒリ語の先生と自称する人がね、本物かどうかを判断することはできないんですよ。いいですね。でそして我々が置かれた状況というのはまさにそういうことなわけですよ。で我々は今スワヒリを勉強してなくて、仏教を勉強しているわけね。で仏教といっても単なる知識じゃなくてね、単なるなんか辞書に書いてある教科書に書いてあることじゃなくて本当の瞑想によって入っていくそのものことものそのじゃないものそのものじゃないですか。そうなるってことはこれは私は知らない領域になるわけですよ。まさにスワヒリ語と同じなわけですよ、ね、だからその自分が知らない領域にの先生についてこの先生が正しいか先生なのか間違った先生なのかを、判断することはできないっていうね、論理的にそうでしょ。この難しさなんですよ。で結局そこをめぐってありとあらゆる問題が噴出してくるわけね。だから当然、インチキな先生ね、私はスワヒリ語得意だよ、スワヒリ語のネイティブスピーカーだよって言ってでオーナーさんから授業を巻き取ってね、だから全然この人知らなかったってなったらもうこれは単なる詐欺に過ぎないっていうね、っていうようなことが起こってくるわけですよ。特に、スピーチャーの世界においてはね、まあ、ただスワヒリ語の先生って言ったらもちろんスワヒリ語を喋ってる人はアフリカ行ったらいっぱいいるからね。そうすれば そこに問い合わせればこの人は本当にスワヒリ語を喋るかどうかすぐ分かってバレちゃいますけどね。だけど本当の悟りの領域を知ってる人っていうのはスワヒリ語を喋る人よりかやっぱ少ないわけですよ。ね、でましてや本当の悟りの領域を知っている人が誰なのかをどうやって判断するんですか、ねね、だから自称する人はもちろんいますよ。例の我こそは日本唯一の最終形だしって、ね、言った人もいたわけだし、だからじゃあそう言ってる人が本当にそうなのかのわけがないわけでね。だからそこをめぐってもうこれはもう論理的に難しい、ほぼ不可能な問題なわけですよ。先生を見つけるっていうことそのものが、ね、で、だから結局そこら辺をめぐるありとあらゆるね、問題があって、で今日はねなぜこの問題を取り上げるかっていうと、その、まあ、結局その最近の我々の、空即是識っていうね、こと、それが今まで、まあ、色即是空までだったらばなんとか理解できる、 だけども何とか理解できるけども空即是識になるとほとんどお手上げで、未知の領域で、だからどうしてもそこに中入っていくのにビビってしまうっていうね、あの人がどうも大勢いるらしいみたいなんでね、だからその未知の領域にどうやって入っていくのか、そしてもちろん未知の領域なんだからありとあらゆるあの落とし穴なり、あるいはだって分かんないんだからね、あの道に迷うってことも当然いろいろあるわけで、でそこをめぐってありとあらゆる問題があるので、ね、そこを今日はちょっと整理したいと思います、ね、まあ、大体狙いは分かってくれたと思いますけども、はい、それでね、まあどうしようかな、あのいくつかあるんですけども、まあちょっと、池田さんあたりからやりましょうかね、あの、だから結局ね、あの今日のところは一つは驚くっていう問題 と絡んでくるんですよ。で皆さんもねお分かりのように、なんか世の中を斜めに見てる人たちっているわけですよ、ね、斜めに見てるっていうのはどういうことかっていうと、ああもう世の中のことなんか全部分かってるって、ね、あの結局こういうことでしょ、要するに人間ってあの色と欲だけですよっていうね、あのセックスとマネーだけですよっていうね、あのぐらいのことで全ての人の行動を理解しようとしちゃってる人ももちろんいるわけですよ。だけどそんなその色のためでもね、あるいはお金のためでもないことに命を懸けちゃう人たちもまた当然いるわけですよ。だけどそれももちろんそういう斜めに構えている人には全然理解できなくて、ね、だからそういうそのなんていうかな、驚くって今いい意味でですよ、あの世の中のこの世界のいろんなことに驚く、感受性っていうのかな、っていうようなことともちょっとこれは絡んでくるんですけどもね、まあ、ちょっと今日の話題は非常にあれなんでなのかな、まあ、ちょっと混乱するかもしれないけどもな、まあそうでもないかな、だいたい筋は見えてるから、ね、いきましょう、はい、まず池田さんね、あのいつも通りリマークですけども1999年の5月の11ですね、驚きっていうところなんですけどね、驚くときどこに立つのか、驚くときは外に立つ、外とはどこか、どこにもない、したがって驚きもまた一種の気の迷いみたいなもんだろう、あるいは驚き飽きる。オーナーさんの大好きな外ですよ、外まあこれはね、あの井口さん理解できないからいいですか、これは大丈夫、あのね結局そのあのなんていうかな、最もね人間の精神が干からびちゃうのはどういう時かっていうと、もうなんかもう何もかもが、もうなんていうかな、もうこれが現実で、現実というのはもうどうしようもつまんなくて全然動かなくて、でこれが永遠に続いていて、あのでなんかつまらない日常を、まあ、我慢しながら送っているっていうね。で昨日なんかネットを見てたらちょっとなんかあったんだけど、この現実全く違う別の現実に行きたいとかなんとかね、なんかまあそういうなんかネットのがあったんですけども、ってことの現あの前提はね、要するにその人にとっては現実ってものはなんかあってね、そしてその現実が実につまらないもんでどうしようもなくてもう飽き飽きしちゃってるから、このつまらない飽き飽きとしたこの現実の外になんか出ていきたいっていうようなね、まあ分かんないことはないんだけど、私分かんないんですよこの考え方。でなぜかと言ったら、そんなあのがっちりとした現実なんか私どこにも見当たらないんですよ、ね、で私らが今こうやってたまたま出会ってますけども、 あまりにも全てが脆いじゃないですか、ね、いつ何時消えていくかも分かんないような非常にね、であれだけ元気だった人がもう今日はいないわけですよ、ね、まあ今週川村香織さんという人のね動画も送り紹介しましたけどもね、あんな人もがん一生懸命戦ってたけども、まあ、今週亡くなられちゃったし、ね、だからその非常にね干からびた感性を私らが持ち始めると人の命とかそういうことに対して何にも感じなくなってしまう。だけどもそこで、時々ね元気だった人がいきなりいなくなってしまうことがあって、でまあみんなちょっとえってなってしまうわけですよ、ね、でだからねその昔からこのことを、まあ、生死の問題って言い方をしてきたわけですよ。生死っていうのは生きることと死ぬことですね。で生死の問題っていうのを昔から大事にしてきたのは、まあ、仏教をやる人間がね、それはまあ単に何ていうか死ぬことについて考えるとかね、っていうようなことよりか、その我々がなんかもう当たり前すぎるほど当たり前と思って、でも飽き飽きしちゃって退屈しちゃっているこのなんかガチッとあると思っている現実がどれほど脆いものかね。それをいつも感じている感覚なんですよ。生死の問題について考えるってことはね。で、これはね、私らも何十年も生きてくると、もう嫌っていうほど周りの人間に死なれたじゃないですか。ね。おじいさんもおばあさんもいないじゃないですか。ね。みんな好きだったあの人ももういないじゃないですか。ね。で、これはまあ身内だけじゃなくてね。それこそ名前だけ知ってる人だったらもう全部みんな死んでいってしまうわけですよ。で、それが当たり前な世の中のリアリティなのに、なんか、そこから目をそらしちゃうから、なんか非常につまらない、なんか全く変わり映えのしないなんか現実なんてものがなっちゃって、ね、で非常にそうすると精神が干からびてきてしまう、ね、だからまず一番大事なのは驚くことなんだっていうね、まあこの池田さんが驚くことって言った時はちょっと非常に深い意味があってね、もう彼女、まあ、彼女はもう普通の人じゃないからね、いつもそのこの普通の人が現実だと思っているものの外に立って見ていたから、彼女からすればこの世界というのはもう謎の、世界であってね、そういうふうに常に感じてたと思うんですけども、でそれでね、まあちょうどこれいい文章だからここからちょっと入っていきますけども、まあこれは牛田先生の本なんだけども、胆力っていう言い方をするのね。胆力な肝玉ですよ、ね、で教育を若い人に授けていくときに、じゃあ若い人たちをどういうふうに方向でね育てていったらいいのかというところで、まあ一つは、胆力をつけると。まあ、非常にこれなんか古臭いっていう思う方も大勢いると思うけども、まあそうじゃなくてね。で、胆力をつけるっていうのはどういうことかっていうと、びっくりしないことってね。で、びっくりしないことで、ちょっと池田さんの反対じゃないかって思うかもしれないけど、それは全然、ちょっとそれ思い違いで、今から説明しますけども、そのびっくりしないってことはね、この場合ではパニックに陥らないという意味なんですよ、ここでは。で、何かが起こってもパニックにならないような、こと、それを目指す。で、内田先生というのは、まあ、武道家、合気道やってる人だから余計そうなんだけども、まあ、要するに、人と長いね、武道のあれをするときに、パニックに陥ったら、著しくね、我々は、自分の能力を失ってしまって、まあ、とんでもないことになるわけですよ、ね、だから、胆力をつけるっていうことは要するにパニックに陥らないこと、びっくりしないことで、じゃあどうやって、 その弾力をつけるかっていうと、これは逆説的なんだけども、驚くことによってっていうね、言われているんですよ。で、これはね、ちょっとわかりにくいかと思うんだけども、どういうことかっていうと、我々が非常に干からびた精神になってくると、なんかもう何もかも当たり前に受け取っちゃって、ああ、もう自分はこの世界なんかもう分かっちゃってるよ。現実なんてこんなもんだよっていうね。ぐらいの意味で、非常に冷めたって悪い意味でですよ。目で見ている。だけども、だからもう何も全然動かないでね。この世界っていうものか。で、それで、この世界が全く動かないで、もうこの世界のこと私分かっていると思っていたときに、なんかいきなり、ひっくり返るような出来事があっちゃって、で、そうするともうびっくり仰天しちゃって、もういわゆるのパニックに入っていってしまう。ね。だから、世間のすべての事象が基地ね、基地はすでに知っているものであり、出会うすべてのものの意味をあらかじめ知っている。だから、そういうようなあり方、もう私もう要するに全部わかってるよ、もうすでに知っていることばっかりだよっていうね。で、そうすると、本当に何かあったときにね、とんでもないことになっているわけですよ。ところが、この世界に何一つとして、決まったもんなんかなくて、この世界は謎に満ちていて、すべてのことが非常に謎で、非常に驚くことばっかりで、言って、というような人が、に何か起こっても、それはいつも驚いてるから、もうそんなにパニックにならないわけですよ。人は死ぬもんだって分かってる人間にとっては、人に死なれてもね、それはもう最初からも分かっていることだから驚かないわけですよ。ところが人っていうのはもう永遠に生きていくもんだと思い込んじゃってる人間にとっては、まあ、まだ若いのにね、まあ、80、90の人なら分かるけども、まだ若い30代の女性がいきなり亡くなっちゃうってことは、びっくり仰天するわけですよ。ね。だから、要するにパニックになってしまう。だから、我々は何一つとして、当たり前と受け取らないで、常に、現実なんか全然分かんなくて、常に驚きと謎に満ちているようにこの世界と向かい合っていたならば、どんなことが起こったってもどんなすごいことが起こったって、それはもう、それも普段から驚いてるんだから、ね、そこでパニックになることはないわけですよ、ね、いいですか。っていうような、そこをね、弾力をつけるっていう意味で、内田先生おっしゃっているんだけども、大体今日のね、テーマが見えてきたと思うんですけども、ね、っていうのはなぜかっていうと、私はもうはっきり言って皆さんに未知の領域に入ってほしいんですよ。空即是色っていう領域に、まあ、はっきり言いますけどね。で、だけどもこれはね、まあ仏教史を2つに分ける大事件なわけで、で、まあちょっとね、仏教 の歴史を勉強した人がお分かりのように、そこで入っていった人とそこでとどまった人と結局そこで別れちゃったんですよ、ね、だから当然ね、まあ、さっき空即是色でビビっちゃう人が、いるらしいっていうのは、私も感じてるんだけども、それは私はその人たちに言いたいのは、歴史上皆さんのような人たちもいました。それはそうなんですよ。で、結局そこでビビって入んなかった人たちと思い切って入っていった人たちの2つの流れに結局なったっていうね、それがまあ仏教史の実際のリアリティじゃないですか。これはもう本当そうなんですよ。まあ、っていうとちょっとビビって言って、なんか、ひれなれみたいなんだけど、そうなんだけども、私はね、もう、なんていうかな、今は、私はもう入るべき時じゃないかな、と思ってんだけどね。どうでしょうか。どうでしょうか。だからそれで、その未知の領域に入っていくね、その、 その入り方に、ここをめぐってありとあらゆる問題が出てきますから、今日はね、そこをちょっと丁寧に見ていく、いきたいんですよ。で、そうすることによって、今ね、未知の領域を目の前にしてちょっとビビっちゃってる人に、ちょっと勇気を与えて、ね、ことですね。はい。それで、じゃあちょっとね、今日のはもちろん仏教のテキストじゃないし、なんだけども、まさに、あれなんでね、ちょっと、あれしたら、いいんじゃないかなとね、思ってます。はい。じゃあね、ちょっとね、ちょっと読みますよ。学力のつけ方について、ね、学力のつけ方。これもさっきも言ったように、どうやったらなんか英語の点数が上がるかとか、数学の点数が上がるかとかね、そんなレベルの話じゃなくて、どうやったら本当の意味では学ぶことができるか。で、もっと一歩を踏み込んで言えば、どうやったら未知の領域に入っていくことができるか。だって学ぶってことは、知らないことを学ぶわけじゃないですか。知ってることだったら学ぶ必要ないわけですよ。ね。この森井さんの目の前に知らないことがあって、これ知らないから今森井さん学ぶわけです。森井さんがもし知っていたらね、これは学ぶってことにはならないわけです。学ぶっていうことの前提条件として、これは森井さん知らないものがあって、知らないものだからこそ、井口さんはこれを学ぶって言えるわけね。いいですか？で、これは井口さんって知らないものでしょ？だから結局、非常にある意味危険なものかもしれないんですよ。ね。で、この自分が知らないもの、もしかしたら危険かもしれないものに対して、じゃあどういう態度を取るべきなのか。ね。で、その正しい態度がないから、なかったら井口さんはこれを学ぶことができない。森井さんも学ぶことができない。ね。で、どうやらこの知らないことに対してどう向かい合うべきなのかっていう点で、やっぱり今の日本の我々があまりにもトレーニングができてないから、だから基本的には学ぶ力が落ちて、で、その結果、それこそ試験の点数に現れるレベルでも学力が非常に落ちてきちゃってる。だけども、それはだからといってなんか一生懸命頑張って試験の点数だけ上げればいいって話じゃなくて、その基本的な学ぶ力、基本的な学ぶ力ってことは、自分が未知のもの、知らないものに対してどう向かい合うか、そして知らない領域にどうやって勇気を持って入っていくか、ね、この問題なんですよ。で、これはまさに、仏教の問題であるってことはね、わかると思うけども、仏教だって、単にね、そのなんか仏教の教義をただ丸暗記するっていうんだったら簡単な話なんだけども、だけど我々が今やってるのは瞑想するっていうことによって全く違う未知の領域に入っていこうと我々はしているわけですよ、ね、だからこそね、ありとあらゆるいろんなことが出てきちゃってるわけね、そういう意味で今内田先生は学ぶ力って言っていますよ。で、そこを理解してくださいね。はい、で、それで学力とは何かという根本のところで、私は文科省とメディアに出てくる教育評論家の多くとも考え方を、意味する違うということね、学力とは読んで字のごとく学ぶ力であるということは、学びに開かれてあることであり、学んで得た知識や技能や資格などのことではない。それらはたかだか学力の副産物に過ぎないですね。だからなんか、知識を得たとかね、それによってなんか技能を得たとか、あるいはなんか資格試験に受かりましたとかね、そんなことではなくて、ズバリもう言われちゃってるけど、学びに開かれてあること、ね、これ分かりますね。なぜか、もう今言ったように井口さんはこれ知らないわけですよ。知らなかったらもしかしたら危険じゃないですか。ね。で、危険ということは、危険なものに対したら、普通は井口さんは閉じるんですよ。怖いでしょ？ね。 もしかしたら外から何か泥棒入ってきそうだと思ったらやっぱ戸を閉じるんですよ。で閉じてしまったらもうそれで終わりなわけね。で井口さんとこのこれとの関係はもうそこで終わっちゃってるんですよ。井口さんも閉じちゃったから。だからそこで閉じないでどうやってこれに向かい合うか、ね、その問題ですね。いいですか。でそれで内田先生はね、ここで3つの点を言ってるわけね。でこれがまさにこれが仏教で言うと何に当たるかちょっと今から言いますけどもね。で1番、自分には知識や技術や見識や情報や何であれ大人として遇されるためのものが欠如、ね、ラッキング、ね、しているという感覚を有すること、持つことね。で2番、自分にそれを与えてくれるメンターを探し求めるセンサーが起動していること。メンターというのはメールにも書いたけど、これは先生のことですよ、ね、お師匠さんのことね。そして3番、メンター、ね、を教える気にさせるためのパスワードを知っていること。要するに、先生に出会ってもね、その先生に教えてもらわなきゃいけないわけですよ。だからそのためにはその先生にがあよし、なんか教えて、この生徒に教えてやるぞっていう気にならなかったら何事も始まらないんですよ、ね、で、まあ私藤田先生ずいぶん親切な人だなと思うんだけどね、さすがにやっぱり女子大の先生だけあって、で結局ね、私がなんでこれ、まあ皆さんにメールでも送って、ま、ありますけども、なぜこういうのを皆さん読んでほしいかっていうと、この基礎ができないでいきなり要するにこの基礎なしに仏教を学ぼうとかね、あるいはなんか瞑想センターに行くとか、ね、瞑想会に行くとか、そういうことをすると、まあ、ありとあらゆる問題が起こってきてしまうんですよ。私はほら今も教える立場だけども、だからまあ余計そう思うんだけどね。そのでここで3番目でメンターを教える気にさせるためね。だから何か先生がいて生徒がいて学びが成り立つっていうことは2以外必要なわけだよ、生徒と先生とね。でじゃあ皆さんね、まあ、この人先生なんだからね、教えて私に教えてくれて当たり前と思うかもしれないけども、人間なんだからそんなわけいかないわけですよね。どんなとこ行ったって、井口さんが英語勉強しようと思って英語学校行ったって、はい、英語学校行けば英語の先生いますよ。だけども井口さんが何の努力もしなかったらその英語の先生も教える気にはならないわけですよ。で井口さんは何かをしないと、何かをすることによってこの英語の先生がよし、じゃあ井口さんに英語教えようっていう気になって初めて学ぶってことに成り立つわけで、これは本当実際そうなんですよ。で結局これが今起こってないから、なんか生徒も先生もどちらも非常に不幸な状況にどうもなってるらしい、ね、これ学ぶってもちろん普通の小学校とか中学とか高校大学のレベルでもそうだろうし、あるいは私らで言うこういう瞑想会とかね、瞑想センターとかね、あるいは座禅会とかね、そういうところでもそうだろうし、で結局この内田先生がおっしゃってるこの3つの基礎ができていないから、だからその何て言うかな、何も起こらない。これはね、例えば私はパオ瞑想センターに4年間いたんだけど、まあ私は非常に恵まれていてね、まあこれも何回も何回も話したから耳たこでしょうけど、まあ、パオ・セヤドーって人が日本に来られてね、まあ、私がたまたま通訳させていただいて、わっとびっくりして、それこそ未知なものがあったからね、そこにね、未知なものがあったから。で、まあ、後でこの先生が何考えてる人か分かんない、なんか謎のような人だいうふうなものがなかったら先生にはならないっていう、私本当そうなんですよ。私パオ・セヤドーって人、あれ人間とは思えなかったんだけどね、なんかこれいい意味で言ってるんですよ、誤解しないでください。いい意味でっていうのは、なんかここに謎がいるって感じだったんですよ。謎がね、要するに ある人がいてね、まあこの人のことを考えると全部わかっちゃうっていう人だったので、ね、いるじゃないですか。大体わかって、私大体わかっちゃうんです、ほとんど。この人は多分こういうこと言うだろうなっていう、本当にその通り言うしね。この、こうしたらこういう通り リアクションするだろうなと思う、本当にその通り言うし、なんかその人の頭のコンピューターのその、オーナーさん的にはプログラムが全部わかっちゃうっていうね。プログラムが全部わかってるから、リアクション全部わかるじゃないですか。ね。だけどそんな人からなんか学ぶ気にはならないわけですよ。やっぱここになんかとてつもない謎の人物がいてね。で、その謎の人物の謎の部分に、なんなんだこれはと思うから、ちょっとこれ見てみたいと思うわけですよ。で、パウセイドってまさにそうだった人。なんなのこの人ってね。で、これはこの謎を追求するために私は追いかけていったんだけどね。追っかけして、2ヶ月後に、ビルマンまで追いかけていって。で、そこでもうたっぷり4年間、毎日毎日謎を、この人を持ってる謎をつついたんですけどね。で、結局そこなんですよ。だから私は幸いなことに、パウセイドのこの未知の部分ね、謎の部分に、日本で出会うことができて。で、それで、うわ、これなんかすごいって思って、で、追っかけして、で、2ヶ月後に行ったわけですよ。ところが、パウ瞑想センターに行ってびっくりしたのはね、だ私にとってはもうパウメソッドってもう最初から分かっちゃったんですよ。まあ私が通訳したとかまあいろいろあるんだけども、まあ最初から分かったって全部分かったって意味じゃないですよ。だけど一応の流れとか、どういうふうな文脈でとかなってるとかね。で、それに従ってもう行ってすぐにバンバンバンバン、やることできたんだけど。だけど、パオ瞑想センターに行って私何をびっくりしたかというと、みんな全然分かってないんですよ。なあ、こんなこと言っちゃあれだけど。で、おまけに、パオ制度がいらっしゃるのにね、インタビュー行かない人もいるんですよ。信じられない話だけど。じゃあ、あなたなんでここにいるわけ？パオ瞑想センターというところは、パオ制度って人からパオ瞑想と勉強するとこじゃないですか。ね、英会話学校って何ですか？ね、エクシさん英会話学校行ったら、その英語の先生が英語を勉強する場所なんですよ。ね、ところが英会話学校行ってんのにね、全然英語を勉強しない不思議な生徒がいるわけ。世の中には。私も本当これびっくりしたけどね。で、だからそれは、ここで内田先生がパスワードって言ってんだけども、結局パスワードを入れないから、先生が教える気にはならないし、だから全然そこで、生徒と先生との間に何も起こらないんですよ。ね。これをやってしまったら、座禅会意味ないでしょ？瞑想センター意味ない。英語学校意味ない。小学校も意味ない。全部意味なくなってしまうんです。だからそこでは何かを学ぶってことが起こらないわけ。ね。で、まあだから、これをね、これ私本当にいいと思うから、この三つをね、で、この三つは、何も瞑想だけじゃなくて、普通の世間的な意味でのね、いろんなレベルで学んでる人にもその当てはまるし、で、我々にとってはこれから瞑想を勉強する、仏教を勉強しようっていう人が、まず、この点を押さえてほしいんですよ。そうじゃないと、せっかく瞑想戦、瞑想会に来ました、一方案に来ました。あるいは中にはもう最近なんかビルマ行く人多いんでしょうかね。なんか私の周りでもなんかこの夏にビルマ行くっていうあれなんか来てるんだけども。だけどビルマ行くって大変じゃないですか。ね、飛行機やめるし、いろんないるわけですよ。だからそれだけの手間暇をかけていくんだったらば、少なくともね、この内田先生が言われるこの3つの点を押さえてから行ってほしいんですよ。で、私がなぜそんなことを言うかっていうと、この3つの点を押さえないでビルマ行っちゃう人がいるからな。これは無駄ですよ、本当に。無駄。もう信じられない話だけどね。いいですか？で、それ3つですね。で、それで、じゃあ今から、この解説をね、していきましょう。で、だからこの3つを理解さえすれば、いればどんなとこでもこの人は学ぶことができるんですよ。それはだから実際の学校という名前のつくとこへ行ってもいいし、そうじゃなくて日常のあらゆる場所でね、学べるんですよ。で、例えばね、農業って言ったって、 まあ、田舎で家庭菜園やってる人は分かると思うんだけども、お百姓さんに聞くのが一番に決まってるじゃないですか。ね。で、お百姓さんっていうのはね、聞けばもう喜んで教えてくれる人なんですよ。だから私も京都とか高知の山奥で、家庭菜園っていうか、まあ、お寺の菜園やってたんだけど、だけど、まあ、もちろんそこはお百姓、田舎だから、本当にプロのお百姓さんたちが実際にやっててね。まあ、出荷用のね、まあ、私らは出荷用じゃなくて食べるためのしか作んないけども、でだからそういうプロのお百姓さんたちのとこ行って、これどうやって作るの、これどうやってね、あれするのとかね、家庭菜園レベルでもいろんなテクニックとかあるからね、もうどんどんどんどん吸収していけるんですよ、ね、だからこの3つの点さえあれば、その人が学校っていう公の学びの場所にいようが、あるいは日常のあらゆるレベルでいようが、あらゆることを学んでいくことができるんですよ、ね。まあ、よく障害学習なんてまた言うんだけども、まあ、障害学習はその通りでしょうけどね。何も障害学習っていうのは大人の人たちがね、40代50代の人がなんかカルチャーセンターに行くことではなくて、やっぱり生涯を通して学ぶことじゃないですかね。でその時に一番大事なのはこの今言った3つのことですね。でそれを一つにまとめると、内田さんらしいんだけど、学びたいんです、先生教えてください、お願いしますっていうセリフの中に全部が入っちゃってるっていうことですね。でこの言葉をさらりと口にすることのできる人間は、ほとんどあらゆる機会において学ぶべきことを学ぶことができる、ね、もう一回繰り返しますよ。学びたいんです、先生教えてください、お願いします、これだけですよ。だけど一体これ何人の人が言ってます、で次に内田さんも言ってるんですけども、この言葉をさらりと口にすることもできる人間は、ほとんどあらゆる機会において学ぶことができるね。だから学校っていう公の場所だろうが、学校じゃなくたってね、なんだけども簡単なようだが結構難しい、でかっこしてすごく難しい、ほとんどに難しいです。だってみんなしてないもん、こんなこと。これしてたらパオセンターでみんなもうパオメソッド終わってますよ。なぜ終わってない、やってないからなんですよね。だから皆さんこう言ってください、学びたいんです、先生教えてください、お願いします、これだけですよ。だけどこれが言えないの、なぜ言えないか、でこれも言います、これからねやっていきます。だからでそれで、まずね1番2番3番だったでしょ。でまず1番、これは自分のことですよ。で、じゃあ自分のことってことは学びたい、学ぶっていうことは何度も言ったけども、未知の領域に入っていくことでしょ。ってことはオーナーさんは自分が知らないってことを認めなきゃいけないわけですよ。でこんな、まあ、女さんってあれだけど、だって知らないものは知らないじゃないってね、当たり前に見えるじゃないですか。ところが、そこで井口さんのプライドが邪魔してしまうわけね。わかります？井口さんは自分が知らないことを認めないんですよ。まあ別に井口さんのこと言ってんじゃないですよ。みんなそうですよ。ね。だから、自分が何かを知らないと認めること、これものすごいことなんですよ。ね、でもうその上にもう一つちょっと非常に難しい、単にプライドがあって認められないっていうレベルよりがさらに一歩ね、突っ込んだ難しい問題があるわけで、これがまさに仏教の時まさにここが問題になってくるからね。なんで仏教を学ぶったって、はい、お釈迦様が2500年前にインドで生まれましたとかね、でこういうお経がパーリー語にあります、チベット語にあります、漢訳にありますなんていうことだったら、まあこう別にそれはね学べるわけですよ。だけど私らが今学ぼうとしていることは、そう、まあもちろんそういう知識レベルでも大事だけども、 そこからさらに深いことをやってるわけじゃないですか、ね、それだからここが引っかかってくるわけ。じゃあちょっとここを読みましょうね。まあ、あのさっき3つ言ったこの3つのそれぞれに 対して内田先生解説されてるんだけども、で一番目のとこね、自分が知らないことが何かを言わなければならない。自分が何を知っているかというのは簡単だが、自分が何を知らないのかを言葉にするのは難しい。これから学ぶこととは原理的にそれが何であるかを私が言えないことである。すらすら言えるならそれはこれから学ぶことという定義に基づく。それを言わなければならない、それを言わなければならない。この瞬間に学びの最も本質的な部分は起動する、ね、起動、コンピューターが起動するのと同じですね。自分がそれを正確に指標する、ね、指さすことができる語彙、ね、ボキャブラリーを持たないことについて語るという困難な作業が人間の知性にブレイクスルーをもたらすからである。ブレイクスルーしなければ太刀打ちできないようなタイプの負荷、重荷ですね、を引き受けることなしにブレイクスルーは始まらない。あのね、まあ、これは本当にもうその通りで、結局井口さん悟り知らないでしょね、知らないでしょ。だけど不思議と思わないですか。悟りを知らないのに、だけども悟りを勉強しようとしてるわけじゃないですかね。なんかちょっとこれは矛盾してるわけですよ、ね、もうすでに明確に何か分かっているもんだったらば、これを勉強したいんですって言えそうなもんだけども、これはまあ矛盾してるわけですね。だって分かっていたら普段も学ぶことはなくて、だから学ぶっていうことが持つ本質的な矛盾っていうのは、私はこれを知らないんですよ。でこれは本当に知らないんだから、これどういうものかも知らないわけね。でそのどういうものか知らないものについて森井さんは学ばなきゃいけないわけですよ。だから森井さん一体何を勉強したいんですかって言われても言えないんですよ、ね、なんなら 仏教について勉強したいんです、あの禅について勉強したいんですぐらいなら言えるかもしれないけども、禅の悟りについて勉強したいぐらいなら言える。だから禅の悟りって一体の何を勉強したいんですかって言われたって言えないんですよ。だって禅の悟り知らないんだから我々は、ね、だからこれがね、学びっていうことの本質的な矛盾なんですよ。ね。で、その時に、井口さんは非常に困難な場所に、陥るわけ。なぜかって言ったらば、自分、これから、全く分かんないことについて学ぶんだからね。困っちゃうじゃないですか。じゃあ、井口さん一体何を、何のためにこう、一般来てるんですかってね。言ったと、井口さん答えられないんですよ。一方案に来る理由は、こういう、これを山下先生が学ぶためです。なんで分かってたらね、もうこれ分かってんだから来る必要ないわけですよ。ね。だけど、井口さんは自分が分かんないものを学ぶために毎週一方案来てるわけじゃないですか。で、これは井口さん分かんないわけですよ。ね。だから、この自分が何も分かんないものを勉強しようと思って。だから、これについて私らは語れないわけ、ね、だって知らないんだから。だけどもこれをどうしても学びたいんだっていう決定的に矛盾に陥ってしまうんですよ。で、そこまで陥った時に初めて井口さんはこれを何か感じ取るわけね。だからここでは井口先生非常に、センサーが働くっていうけどね、センサーね、ピピってセンサー、もうセンサーとしか言いようがないわけですよ。なぜかって言ったら、井口さんはこれを本質的には理解できないんだから。理解したらもうそれは学び終わった時でしょ、ね、学び始めた時は井口さんこれ知らないんだから。で、この自分が知らないことを勉強しようとしてるんだから、ここはもうセンサーが働くしかないわけ、ね、で、それで、だからそこをブレイクスルーってね、ブレイクスルーってのはこれを殻を破るってことですよ。いいですか。だから、で、これなぜ言うかというとね、まあ、今井口さんがもう分かっていることってあるわけですよ、ね、 もう何十年も人生生きてきてるんだから、だけど、で、それで、結局、井口さんが、人生なんてこんなもんだよ、ね、世界なんてこんなもんだよって言ってしまったら、もうそこで終わってるわけですよ。ね、なぜかって言ったらば、これがすでに知っていることでしょ。で、自分はもう世界を知っていると言ってしまったら、もうそこで学ぶあれが働かないわけですよ。で、じゃあそこでなぜ学ぼう、なぜ毎週一本案に来て何かを学ぼう言った時に、もうすでにそこで井口さんはその自分の知らないところへ入っていこうっていうね、そういう学びのあれがもう、まあ、ここではセンサーって言ってるけども、センサーが働き始めるわけ。あ、センサーとは言ってない、ここではね。あの瞬間、最も本質的な部分が、学ぶっていうことの最も本質的な部分が、井口さんの方で起動するわけ。じゃあそれは一体何なのかって言ったらば、この自分が知らないものに対して自分を開いていくことなんですよ。いいですか？ね。だからここでね、あ、これは私メールの題にもしたけども、ブレイクスルーをしなければ太刀打ちできないようなタイプの負荷を引き受けることなしにブレイクスルーは起きない。だから結局ね、みんながなぜ学べないかっていうと、結局もう本当はもう人生なんか分かってるよ、俺分かってるよって思ってるから学べないわけですよ。だからこれはもう年齢関係ないんですよね。もう60になっても70になっても80になってももう目を輝かせて学んでる人っているじゃないですか。だけどもまだ10代なのになんか人生分かったようにして、もう何も人生なんてこんなもんだよっていう風になとこでなったら、もうそしたら心を閉ざされちゃってね、 何も入っていかないわけですよ、ね、だからその学ぶのにね、まあ、もちろん普通は子供の時から若い20代にかけて普通みんな我々学校行くんだけども、それは学校であってね、我々は最後まで学ばなきゃいけないんですよ、ね、60代70代80代になってまで、ね、でその時一番大事なのはこの今日言ってるとこですね。はい、いいですか。じゃあ井口さんはもうやっと自分を開くことができました。でその次に大事なのはもちろん先生です、ね、じゃあその先生の問題ね、先生の問題、さっきスワヒリ語のことで言ったから、まあ、分かると思うけども、ね、全くここでも同じこと言ってるんです。驚くほど同じことです。第2のメンターね、メンターってこれあれ先生のことですよ。じゃあこれメンターって言うと分かんないから先生に変えますよ。第2に、先生についてはこれまで何度も書いてきた。先生というのは逆説的な存在である。これ分かりますね。もう、私たちが自分に向かっている目的地がどこであるか知らない、だから学ぶことを求めているのである、ね、にもかかわらず誰が私をそこに導いてくれるかを旅を始める前の段階で言い当てなければならないのである。わかりますね。井口さんこれはスワヒリ語を学ぼうとしてるわけですよ。だから井口さんスワヒリ語わかんないんですよ。それなのにこのいろいろの A という人、 B という人、 C というスワヒリ語の先生が目の前に現れてきて、どの人がスワヒリ語を本当に知っているかを井口さんは判断しなきゃいけないんですよ。無理でしょ、そんなの。論理的に言って無理でしょ。ね、わかりますね。だって、すでに井口さんが、スワヒリ語を分かってるんだったら、あ、この人はいい先生、この人はダメな先生って判断できるでしょ。だけども、井口さん知らないんだから。で、知らないことについて判断しなきゃいけない。ね。これが、まあさっき私も説明したのと全く同じことね。だから、自分が、向かっていく場所が知らないのに、そこを誰が連れて行ってくれるかを判断しなきゃいけないわけですよ。ね。で、言い当てなければならない。ね。で、この人が私の師である、先生である、マスターであるという決断は、様々な師のね、候補者たちを並べて、その能力を、指揮権を比較、考量して、この人が良かろうと選ぶというものではない。わかりますね。なぜか選べないんですよ。なぜか井口さんはスワヒリ語を知らないから。だからスワヒリ語の先生でどの人がスワヒリ語をよく知ってるか知らないかを判断できないわけ。 我々は、ね、死の能力、識見が比較考慮できるというなら、それはこれから学ぶことが何であるかを学び始める前にすでに熟しているということであり、それは学ぶという定義に基づく。わかりますね。要するに私はもうスワヒリ語わかってるから、誰がスワヒリ語喋ってるか判断できるっていうんだったらば、もうスワヒリ語わかってるんだから学ぶ必要ないわけですよ、ね、だけど井口さんスワヒリ語わかんないんですよ。わかんないのにスワヒリ語の先生を決めなきゃいけない、ね、そういうまた決定的に難しい立場に置かれちゃったわけ、ね、でつまり私たちは先生の死の的確性についていかなる外的な判定基準を持たないまま、ね、だからどうやって判断できるかも持たないまま、自分を目的地に連れて行ってくれる死を言い当てなければならないのである。山下さんがやってきた結構このことじゃないですか。いいですね。結局みんな我々がやってきたことみんなこのことなんですよ。この難しさなんですよ、ね、だから我々は嫌ってほど失敗もしてきた。私だってもう嫌ってほど失敗してきてますから、誰についていけばいいのか、それを教えてくれるいかなる手がかりも与えられないまま決定を下さなければならない、ね、非常につらい立場に今我々は置かれたわけで、いいですか。この時私たちの心身ね、心と身ねの感度は限界を超えて高まる。それがすでに学びなのである。学びというのは自分の限界を超えるという自己彫刻の緊張そのものを指すのであるから、メンターを探すというのはその探求の工程そのものがすでに学びなのである。わかりますね。だから一のところはね、学ぶ対象だったんですよ。で、学ぶ対象についてどうやって自分を開いていくかだったでしょ。で、二番は、これは先生なんですよ。だから自分が知らないものについて学ぶのに、だから先生、どの先生を、が本当にそのことを知ってるかを判断はできない。論理的に言ってもね。それなのに、誰かを選ばなきゃいけないわけですよ。ね。誰か、瞑想の先生選ばなきゃいけない。単なる仏教史の知識だったらば、それはどっかの大学の先生に聞けばいいんだし、ね。それだったらば、学問の間はね、常に、あれがあるから、どれが素晴らしいプロフェッサーで、どの人がそうじゃないかっていうのも、大体、学会が認定してますからね。それはもう迷うことはないんだけども、まあ、だから、インド哲学会とかなんかの学会で非常に評判のいい先生から学べばね、それでいいわけですよ。ところが我々が学ぼうとしていることはそういうことじゃないじゃないですか、ね、でだからその時に我々の心身の感度が限界を超えて高まる。それがすでに学びなのである。学びというのは自分の限界を超えるという自己彫刻の緊張そのものを指すのである。だから結局ね、これは我々は今ね、未知の世界に入っていこうとするわけで、その未知の世界に連れてってくれる先生もまた未知なわけですよ、ね、先生そのものが未知なわけですよ。そんな先生が分かっているからこの先生についていけばいい、そんなわけじゃないわけですよ。だって先生そのものが未知なんだからね。このガイドさんが本当のガイドさんかどうか誰が教えるんだか、井口さん判断できないんですよ。だからその判断できないところで井口さんはガイドを決めなきゃいけない、ね、その時に井口さんの心と体は最高度までに緊張して、そうすることによって井口さんは嫌でも自分を開かなきゃいけない。で、開いた時に実はその時に井口さんはもうすでに未知の領域にタッチしてるんですよ。で、その時に、で、その時にね、不思議なことが起こるわけ。だから論理的に言ったらば、誰が正しいガイドかを選ぶことはできません。ね。それはいいでしょ、論理的にできないと。そうなんだけど、そこで決定的に追い込まれた時に我々が、その時に まあ、ここではね、内田先生は自分の限界を超えるとか自己彫刻とかね、あの言い方をされてますけども、結局、まあ、自分を開くことによって我々は全く違う何かに触れるんですよ、ね、でその時に私らは実はもう誰が正しい先生か分かります。分かる。なぜかその先生がこの自分が触れている場所に立っているかタッチしているかどうかすぐに判断できるから、ね、だからそこまでやら、それが結局師匠を選ぶっていうことの急所です。で結局そこをできないからありとあらゆる失敗を我々はしてきてしまった、ね、でまあだからそこをね例えば道元禅師だったらばこれも何回も言ってきたけども少子に付かずんば学ばざるにしかずだったかな、要するに正しい先生、学童用人種ですよね、正しい先生につかないんだったらば学ばない方がいいよって、これは当たり前ですよ、ね、間違ったガイドに連れて行かれたとんでもないところに行くわけじゃないですか、ね、だから間違ったガイドに連れて行かれるぐらいだったらば井口さんここで じっとしてた方がいいわけですよ、少なくとも変なところ行かないから、ね、これは当たり前ですよね。だから正しいガイドを見つけること、正しい先生を見つけるっていうことがもう我々の、修行のもう、一番大事なところ、一番大事なところっていうのは、それを正しいガイドを見つけることに見つかりさせば、その正しいガイドさんに連れて行かれて前に行かれるってことももちろんそうなんだけども、そうではなく、まあ、もちろんその通りなんだけども、そうじゃなくて誰が正しいガイドかを判断をせざるを得ないっていうところまでどんどんどんどんどんどんどんどん追い込まれていったときに、我々は嫌でもね、ある殻を越えざるを得ないわけね、殻を割らざるを得ないわけですよ。でその時に我々はある全く違う次元に触れることができる、ね、だから先生を選ぶっていうこと自体が、探求の工程そのものなんだ、すでに学びなんだってことを言ってるわけ。いいですね。だからそれだからこそ間違った先生を選んだらもう言い訳は聞かないんですよ。だってあの先生についてなんか間違っちゃったんだもん、それはあんたが選んだんでしょうって話になるでしょ、ね、だからまあここでね、まあカルトのことを持ち出してあんまりフェアじゃないけども、だからしょうがないんですよ。それはあるカルトにはまっちゃって、だから自分が選んだんだからね、まあ、ちょっとそれはかわいそうだけどもね、昨日か早川清秀さんに死刑確定しちゃったけどね、だけどあの人だって別に人殺しのためにオウム入ったわけじゃないわけですよ。だけど何の因果かね、坂本弁護士一家をね、あの人を殺し関わってるしね、いい年したい人だったじゃないですか、あの人だって なんかね、本当ちょっと辛いですよね、そういうの。だけどもこれ言い訳聞かないんですよ。なぜか先生を選ぶっていうことそのものがもうすでに学ぶことだから、ね、はい。そして最後にいいですか、それでも、これから学ぶことに対して自分をオープンにして、それから自分が先生を選ぶっていうところでもうすでに、自分の殻を破らざるを得ないところまで追い込まれていった、ね、まあもうほぼこれで条件整ってますよね。そして最後にじゃあその選んだ先生に対してどういう態度を取るべきかね、第3にパスワードって、非常にコンピューターらしい言葉使ってるんだけども、まあ、要するに最後のこれパスワードを入れることで、パスワードでそのロックを外すためでしょ、ね、鍵がかかってるからパスワードを入れることでロックを外すことでオープン開かれるわけですよ、ね、そういうイメージで取ってくださいね。そしていいですか、これをは、第3にパスワード、これは人をして、ね、先生をしてですよ、教えてもいいという気分にさせるためには何をすればいいのかを資料することである。ただしメンタ先生というのはその人の思考や感情や総じて 内的メカニズムがよくわからない人でなければならない。何を考えているか外から丸ばかりで、どこのボタンをどう押せばどう反応するか分かっているので、簡単に操作できるような人のことを誰も死とは呼ばない、ね、これがさっきパウセルの時に言ったことで、ね、パウセルは私もこの人一体何かけて全然分からなかったんですよ本当に。で、まあ、あの人も非常に癖のある英語を喋られますからね英語も癖があるけど、パリ語もすごいんです。パリ語もあのアリナダナベラマシカマナベラマシって、あの誤解文を読まれても 何言ってるのか全然分かんないっていうね、まあ、だから私ここはインドのパリ語でやってるんですけどね、ビルマでやったらとんでもないことなんだけど、まあ、まあそれは冗談だけど、だから結局やっぱり謎の部分がなかったら先生とするに足らないじゃないですか。あ、この人全部見え見えだったらね、もう見え見え、こうやってボタンを押したらこう反応するだなと分かってるような人だったらもう意味ないわけですよ。じゃあそれどういうことかって言ったらば、なぜかって言ったら本当の先生っていうのはある全く違う次元に触れているから。だからそのなんていうか、その人がのなんていうかな、あの性格がどうこうっていう話ではなくてね、その先生がある次元を触れているから、でこの次元に触れているか触れていないかで、我々は生き方が全く違うわけですよ。いいですか。で結局そこに尽きるんですよ。あのこの例えば瞑想会やってもね、瞑想会にせっかく来たのに結局この次元に触れられなかったら、ああまたなんかまたあのなんかテクニック教わって終わり、ね、なんとなく人が集まってなんか座禅会みたいなことやってで終わり、じゃあ意味ないわけですよ。でせっかく座禅会瞑想会に来て、吸って吐いて吸って吐いてしたらなんか非常に不思議なことが起こった。でこの不思議なことは一体何なのっていうことを探求するために毎週毎週来よう、ね、毎月毎月精神に参加しよう、あるいはもうブツブツじゃ困る、嫌だからもう何ヶ月もどっか瞑想センターにこもってやろうっていう気になるわけですよ。それがなかったらそんな気にはなれないわけね。で、先生っていうのが非常に不思議なのは、あの人たちはこの全く違う次元に触れているから、この触れていない人たちと比べて全く違う行動を取るわけですよ。いいですか。だから僕言うけども、ダライラマ法王様がね、チベットが一番揉めてる時に成田にあのトランジットで寄られてね、あのみんながどんなに深刻な顔されてるのかと言ったら、もう法王様わはははははって来ちゃったから、みんなそあのちょっとねあれしちゃったけども、だけどそれは王様がいつもここに触れているから、だからチベットの最も最悪な状況においても決して乱れることはないっていうことですね。だからまあ要するに謎の男があるわけですよ。まあまあ私もね、王様あの近くで何回かお会いして、あの近くでお話したことももちろんあるけども、まああの人もまあ確かに謎ですよ、ね、あの非常に不思議な人ですね。じゃあそれで、そういう謎の人がいるわけですよ、目の前に我々の、ね、謎の人物が。でその謎の人物をどうすればどう反応するかわからない人に教える気にさせるにはどうすればいいのか。これは別にそれほど難しくはない。上に書いた通りお願いしますというだけである、ね、でこれ、ね、この後ちょっとあちょっと読みましょうかね。未知の土地を旅して未知の習俗、ね、を持つ人々の間で何とか日常の世を便じて生き延びるためにはその土地の人々からの支援を得なければならない。けれども私はその土地の言葉を知らないとするとき、私たちはどうするか。とりあえず自分の知る限りの礼儀正しさ、自分に思いつく限りの敬意の表現を試みるはずである。それがこの土地でも通用するかどうかはわからない。でも自分がそれしか知らないから自分の知る敬意の表現を試みるはずである。この土地ではいきなり横面を張り倒すのが敬意の表現かもしれないからやってみようというようなことは考えられない。幕末の日本人は欧米の人が握手の手を差し出しても お辞儀を繰り返した。相当数の日本人が手を握り返すのがあちらの礼儀じゃないかと推理できたはずなのに、でもそれを実験するのは慎重に避けた。それよりは自分たちにとって最もとって確実に敬意の表現である、リスペクトの、ね、表現であるところの身振り、まあ、お辞儀をすることですね、を繰り返した。なぜなら長い人類の歴史の中でさまざまな違う民族、ね、遺族と遭遇の経験を通して私たちは敬意の表現はローカルなものであっても相手に伝わる。これは本当にその通りです。ということを知っているからである。ディーセンシーね、ディーセンシーっていうのは上品さっていうか、ね、というのはマインドのレベルの出来事である。それはどのような言語習俗が違っても必ず相手に伝わる。本当これは本当その通りでね、なんか、まあ、もちろんそのそれぞれの国、それぞれの地域にそれぞれの習慣というものはあるに決まってるんだけども、だけども心さえちゃんとしてればね、その心の部分が礼儀正しいかじゃないか、そんなものはどんなインド人だろうが、ね、ビルマ人だろうがブータン人だろうがアメリカ人だろうが中国人だろうがね、みんなわかりますよ、ね、でそれでだからじゃあその我々は今謎の人物に対しているわけですよ。でその謎の人物に教えてもらうためにはとにかく、自分が知っている限りの敬意を表すっていうことをしなきゃいけない。学びを起動させるパスワードは、どういうことかっていうと、逆説的だけどもパスワードは知りません、でもパスワードを機能させたいんですということね、いうことね。だから要するに思いなわけですよ、どういう思いでやってるか、ね、で結局ね、まあこれはもう本当にその通りでね、例えばまあ、ここも本当にいろんな人を出入りしてますけどもね、だからこういうことをやってる私らのような立場からすると、まあ、どんなあれだって言うわけですよ。とにかく何かを学びたいっていう思いだけで持ってきてくれればね、いつ来てくれてもらったって言うわけですよ。じゃあそれを電話で申し込むとかね、メールにするかとか、そんなのどうでもいいわけで、でまあ、昔からずっと思ってたんだけども、その、まあ、何かコンタクトしてくるじゃないですか、ね、で結局そのコンタクトの仕方が非常に丁寧な人っていうのは、そういう人が来ても本当に学ぶんですよ。だけどそうじゃないと来てもちょっともやっぱすれ違っちゃうのね。だからなんか瞑想会の申し込みとかね、座禅会の申し込みっていうなんか非常にトリビアさまつなことのように見えても、なんかそこで本当に現れちゃっているのね、何かが、ね、でそれで、この今の3つのとこですよね。要するに今から何か自分が知らないものに対して、自分を開いていくことだから、これはものすごく、勇気がいることなんですよ。だって知らないことは知らないんだから、ね、でそしてましてやその知らないことを教えてくれるガイドさんを自分は選ばなきゃいけない。選び方なんか全くわからないところで、でそこでも全く我々私らは非常に追い込まれて追い込まれて、自分の殻を破らざるを得ないところも追い込まれてしまう、ね、でそこまで、来て、でそして相手に対してとにかく教えてくださいって頭を下げるしかないっていう、ね、ね、でこの結局この3つで、この3つがないから現代日本人の学力が急速な劣化を遂げている、それは教育プログラムの不備でも教育学校とかね、日教組がどうなのか文科省がどうのっていうことじゃなくて、結局学ぶ力が劣ってしまった、要するに マインドの問題だっていうね、いうことなんですよ。ね、あちょっとなんか今日はこれであれしちゃったけども。で、こ このね、あの今日今言った3つのことが、どれほど欠けているか、要するにね、その例えば 最初のことにしたってね、結局そのみんな、なんていうかな、学ぶことがどれほど新鮮なのかって問題じゃないですか。ね、学ぶことが新鮮で、学ぶことが新鮮じゃなくなったらこんな、なんで毎週来なきゃいけないんですか。でギリで来てるわけじゃないじゃないですか。ね、死んでなかったらもうそんな学ぶにはならないわけですよ。どうせもう私分かってるよって言うんだったら、あのこんなことする必要なくて、だけどなんかそのなんていうか、その全く分かんない未知の領域があって、そしてその未知の領域に触れる新鮮さっていうのかな、それがあるから何回も何回も話を聞き、何回も何回も本を読み、でその話を聞くたびに、本を読むたびに、全く新しいから非常に新鮮で、全くのマンネリもなくてね、そのたびにあのフレッシュ でどんどんどんどん、何かが開かれていくっていう喜びがあるから、我々は学び続けることができるわけですよ、ね、ところが一体何人の人がそういう神聖な気持ちを持っているか、本当これ少ないですよ、ね、でましてやそのあの先生って言ってもね、そのなんていうかな、この自分が先生を選ぶっていうことの論理的な不可能さ、ね、なぜ不可能かもね、説明したように。だけども何かそのうちの誰かを選ばなきゃいけない、先生として、ガイドとして。で、その時に、自分がとてつもないとこまで追い込まれて、追い込まれることによって何か殻が破られていく。ね、あのそういう非常に不思議な、ところを通って、で我々は何かを学んでいくわけね。でそれはあのその非常にきつい、だから学ぶっていうことはある意味ものすごく非常にきつい辛いことなんですよ。なんかもう安楽椅子に座っても何もかも全部分かってますっていうのね、そんな態度だったら学べるわけがないわけですよ。だけども何か自分が知らない何かにがあって、それをどうしても知らなきゃいけない、気持ちになって、それに対して自分を開いていく、ね、だからもうそこには開かない限り、まあこれはブレイクスルーって言ってますけど、ない限りもどうしようもなく太刀打ちができないレベルにまで追い込まれていって、それで初めて何か自分の殻を破っていくことができるんですよ。だからね、私はここでまた空足是非に戻るけども、その空足是非っていう言葉ぐらいで皆さんビビらないでください。ちょっと本当冗談じゃないですよ、ね、だからその空足是非っていう言葉をによって、その通りです、我々は全く新しい領域に入っていくことになるんですよ、ね、色即是空だけじゃなくて、色即是空、空即是色ってなった時に、それは皆さんがビビってる通り、皆さんが恐れている通り、その通りです。なぜ私はもちろん分かってますよ、なぜ ある人たちがそこでビビっちゃうのか、ある人たちがなぜそこで恐れちゃうのか、そう分かります。なぜかって言ったらば、空即是色っていうことによって我々は全く違う領域に入っていくことになるから、ね、じゃあってことはね、空足是非、まあね、じゃあ例えば で例えばね、簡単に、あ、井口さんは空想是非を学ぶために一方に来てますなんて言えますよね。だけど、まあ、意味ないわけで、なぜかって空想是非分かんないんだから。だから自分が分かんない何か、それがどうも空即是非っていう言葉で表されてきたみたい、2000年の間ね。となったらば、その自分が分からない何かに対してどれほど自分の殻を破って、自分のセンサーを思いっきり上げて、自分の心と体を思いっきり活動させてね、ブレイクスルーをしていこうかっていうね、それが人間としての学ぶ態度じゃないですか。でそれをしないで、いきなり、ああ、くそくそ、間違いって言ったら、もうそこで我々は閉じてしまうんですよ。で、我々の可能性はもうそこで終わりなんですよ。ね、だから私は本当に心からお願いしたいんだけども、そこで閉じないでください。そこを思いっきりね、ぶつかっていってほしいんですよ。まあ内田先生的に言えばね、ブレイクスルーをしなければ太刀打ちできないようなタイプの負荷、ね、それを、正面から引き受けることによってブレイクスルーをしてほしいし、あるいは、私たちの心身の感度は限界を超えて高まる、ね、そういうふうに限界のところまで自分の心身の感度ですね、もう感度としか言いようがないわけですよ、ね、それを高めに高めたところで、自分を乗り越えていく、ね、それをね、空即是非っていう言葉をめぐって私は皆さんに本当にお願いしたい、ね、そうすることによって我々は全く違う領域に入っていけます。それはね、でその領域はどういう領域ですか、それはもちろん大乗仏教の非常に豊かな、ね、流れ、東アジアに流れてきた流れと、ね、チベットに流れていった流れと、ね、があります、ね、だからなんていうのかな、私が本当に今あれするの、空即是非を否定してしまったらね、東アジアの豊かな大乗の流れを全て捨てちゃうことになるんですよ。チベットの豊かな流れを全部捨てちゃうことになるんですよ。もったいないじゃないですか。もったいない。いや、でもそれは間違いだからなんて言われるのかもしれないけども、そんなことはないですよ。そこをね、皆さん、その東アジアの大乗仏教がどれほど素晴らしいものを生んできたか、ね、あるいはチベットの流れがどれほど素晴らしいものを生んできたか、ね、例えば王様みたいな人、ティクラタハンさんみたいな人、ね、それを考えられたら、それを切って捨てるのはあまりにももったいなさすぎますから、ね、でだから思い切ってね、そこを入っていってほしいんですよ、ね、はい、それで今日は学ぶっていうことのね、3つの点について、まあ、内田先生の、ね、非常にまとまったものがあったんで、それを利用して話してみましたね。でそしてね、でじゃあもうちょっと そうなった時に我々はまた新しい生き方をしなきゃいけないわけですよ、ね、でその時にね、私このも、もう今日はあともう5分ぐらいしかないから話せないんだけども、この主題についてあんまり話したことなかったんだけども、この主題はね、懺悔ってことですね、現代の日本語だと懺悔って言いますけども、普通仏教用語だと懺悔ですね、リペンタンスですね。まあ、ただこれもあまりにもちょっと複雑問題すぎちゃうから、ありとあらゆる問題があるから、まあ、そんな5分で話せないけどもね。ちょっと、これをね、ティクナタハンさんは何ておっしゃってるかって、ビギニングアニューですね。アニューってわかりますね。新しくっていうことですね。新しく始める。 あの新しく始める、っていうセレモニーをプランビレッジはどうもしてるみたいなんですけども、これ要するにリペンタンスなんですよ。あの意外だと思いますけどもね、あの要するにね、我々はまあ、ちょっとリペンタンスについて、まあ、いずれ来週かいつか話さなきゃいけないと思ってるけども、これどういうことかっていうと、ね、今未知の領域に入っていってるわけじゃないですか。でそこで、ま、我々は全く新しいものに出会ってるわけね。でその時に昔の自分が見えてくるわけです。どういう自分、あまりにも愚かだったっていうね。ですから我々はその昔のあまりにも無知だった自分に対してやっぱ落とし前につかなきゃいけないわけですよ、ね、どういう間違いをしてきてしまったのか、それをはっきり認めざるを得ないわけ ね、 ね、それがあの懺悔っていう言葉の、基本、一番の基本ですね、まあちょっと懺悔って言葉ねちょっとあまりにもあの深いから、で非常に複雑な問題を絡むからそんな簡単には言えないんだけども、そのね、まあ これねちょっと英語になってるから、まあ多分これ明日ぐらいに英語のメールを送っておきますけども、自分はね、まあこれちょっと簡単に日本語を訳していくと、そのトンジンチですね、三毒ね、むさぶりと怒りと愚かさ、ね、によって私はもう限りない過ちを犯してきてしまった、それがどこでかというと、話す言葉の中で、ね、悪口を言ってしまった、あるいは行動の中 でそしてあるいはあの頭の中でね、あの考えの中で、そして私は頭を下げて、あのどうぞお許しくださいっていうねことをお願いする。そしてあのどうかあのお釈迦様よ、ブッダよ、ね、どうか私のこの誓いを、見ていてください、ウィットネスしてください、ね、そして私は今日から新しく生まれ変わりますよね、新しく生まれ変わります、ね、My vow from today to begin anew、全く新しい生き方を私はこれからします、ね、どういう生き方かというと To live day and night in mindfulness、 マインドフルによって昼も夜も生きる、ね、そして And not to repeat my previous mistakes、そして昔犯してきた過ちをもう二度と繰り返さない、ね、でそういうふうに自分の過ちを認めて誓った時にどうなるかっていうと、All wrongdoing arises from the mind、 すべての過ちは心から生じてくる。そして When the mind is purified, what trace of wrong is left、 だからその元となった心そのものが完全に purified、 清浄となった時にどういう間違いがそこにあるのか、もうないってことですよね。間違いの行為ってすべてここから来てるんだから、ここがきれいになったらもうすべてなくなるわけですよ。そしてすべてを 誤りを認めて新しく生きていこうっていうね決意をした私は、 My heart is light like the white clouds、ね、ちょうど白い雲のように、非常に軽いThat's have always floated over the ancient forest in freedom. だからこれはまあイメージとしてね、古い原生林があるじゃないですか、ね、でその上を、ゆっくりと流れている白い雲で、このあのティグラさんこういうイメージ好きですけどね、 in freedom 自由、ね、そういう白い雲のように、自由に軽く、ね、私の心はそうなって、なぜかって言ったらば、私の過ちの根本的な原因のところを私はついに乗り越えることができたから、そして乗り越えることができてそれを毎日毎日繰り返していこうっていうね、だから今まではねどういうふうに我々が間違いを犯してしまったのか、そして、 どういうふうにその私らが全く新しいダイメンションに入っていったときに、その我々は全てを乗り越えることができるのか、ね、だけどやっぱり散々間違いを犯してきた過去っていうのはあるわけですよ。どうしようもない過去が。だからそれに対してやっぱ落とし前をつけなきゃいけないわけね、我々は。だからそのうちの一つが懺悔っていうことですね。だからそういう作業をね、我々はこれからちょっとやっていかなきゃいけないですね。そのだから自分の心の中にはそのまあハビットエナジーって言い方しますけども、要するにもう癖になっちゃってるからね。癖の部分が散々残ってるから、その癖の部分をどうやって本当に乗り越えていくかね、そういうようなことをこれから丁寧に、ね、やっていきたいと思います、ね、はい。今日はね、じゃあそういうことで学ぶっていうことはどういうことなのか、ね、それはあくまでも未知の領域に対して、自分を開いていくこと、ね、それが基本だから、そこで、なんていうかな、それはそんな簡単にできることじゃなくてね、勇気もいるし、なんか覚悟もいるし、ね、そこをね、でましてやその単に知識を得るための学ぶんじゃなくてね、もうダイレクトに未知の領域に入っていこうというような、この瞑想ということをやっている我々はまさにそこが急所になってくるからね、そこを見てお願いします。はい。内田先生のはもう昨日送ってますので、ね、もう一回ちょっと読み返してください。でそれでポッドキャストを聞いていながら私のメール受け取ってない人はね、まあ、何度も言いますけれども、ちょっとあれください、アドレスそこにお送りしますので。はい。じゃあね、来週は池袋の方でお会いしたいと思いますので、1時に、池袋の金陵福祉会館までいらしてください、ね、そしてその再来週はお盆ですから、お盆の時は5日間の接種しますからね、ぜひまだ宿泊の方はまだ大丈夫ですから、ご連絡ください。はい、じゃあ失礼します。